皆さんこんにちは。時刻は午後2時を回りました。ここからはナナコウィークエンドプラスのお時間です。この時間はスタジオを飛び出しまして東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます。 FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でお送りいたします。この時間はショッピングセンターラポールの協力でお送りいたします。さあ今日も始まりましたナナコウィークエンドプラス、今週の担当はですね、京都市内から参りましたラジオミックス京都パーソナリティですね、ジュリがお送りしたいと思います。先週もですねこちらでお話しさせていただいたんですけれども、なんと今週も来ちゃいました。今日もよろしくお願いいたします。それでは早速1曲目、スマップで逆さまの空。ナナコウィークエンドプラス、東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます。 FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でジュリがお送りしております。いや今日もね休日ということもあってかなり、ラポールにぎわっておりますが、そんな中ですね今日はこんな方にゲストに来ていただきました。自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは。ラポールの職員を担当しております西浦と申します。よろしくお願いいたします。
西浦さんよろしくお願いいたします。はい、今日はねもうこのラポールにお勤めになっている食品部の西浦さんということなんですけれども、はいはい、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
今日はですねもうすぐ2月3日は節分ということで、はい、恵方巻きのご紹介をしたいなと思いました。
恵方巻き、そうですね、もうそんな時期ですからね。
はい、
はい、
まあ、ここでですね、2月3日は節分ということで、はい、今年の恵方は北北西となっております。
北北西、はい、皆さん北北西です。
この恵方に向いて丸かぶりをすると幸福が訪れるという言い伝えがございます。はい、まず節分の説明を一つさせていただくんですけれども、節分というのは年に4回ありまして、
はい、
春ならこの2月の3日立春の前の日ですね。で夏なら立夏、そして秋は立秋、冬は立冬と、その前の日が節分と言われております。うん、で今回は春の節分ということで2月の3日ということになります。はい、これが一番代表的な、
そうですね、
形ですね。
うん、
はい、で節分はまあ立春の前日を指し、古くは立春を1年の始まりとしたため大晦日と同じように考えられていました。
うん、
この日に丸かぶりをするとその年は幸運が巡ってくると言い伝えられております。うん、巻き寿司以外にはイワシ、そば、そういったものがありますね。はい、ラポールでは今年も節分の恵方巻きの予約をですね、
はい、
本日まで受けたまっております。
あ、今日までなんですね。
はい、
今日までなんです。皆さんお急ぎください。今日まで恵方巻きの予約だそうですよ。
受けたまわりの場所なんですけれども、これは1階でしたら名店コーナー、
はい、
3階でしたらサービスセンターで受けたまっておりますので、ぜひ今日までなんでよろしくお願いいたします。
はい、ぜひね、そんな恵方巻きですけれども、私ねチラシを見せてもらったらかなり種類が豊富ですよね。
はい、
何かおすすめのものはありますか。
あります。これは平和堂がですね今年おかげさまで創業60周年の年になります。
はい、
そこで平和堂の60周年の記念商品としての恵方巻きを作らせていただきました。
うん、
これはどういった内容のものかといいますと、非常に素材そして商品にこだわりを持ちまして、京都そして滋賀兵庫あるんですけども、
はい、
あと北陸の方もあるんですけども、うん、平和堂出店エリア2府7県のこだわりの具材を使用した恵方巻きがございます。
こだわりの具材、はい、気になりますね。
これはですね富山でいうとアオリイカ、はい、石川県のブリ、福井県では甘エビ、
はい、
愛知県ではウナギ、
うん、
岐阜県では赤カブ、滋賀県におきましては日本バレですね、これお米の方なんですけども、
はい、
あと京都ではマグロ、
うん、
まあ、これ京都府のまあこのマグロっていうかね、まあ、こういったまあまあ、もの、それと大阪でいうとタコ、はい、
うん、
それと兵庫県産ではこの新しい新鶏ですね、 まあ、これを使った巻き寿司。
全部入ってるんですか、それが。
これも全部素材をこだわって使っております。
なんて豪華。
これも限定2000本なんですけども。
限定2000本、
ま、お値段がですね、はい、非常にこの豪華で、はい、2800円と。
うわー、でもまあそれだけ豪華ですからね。
ただその今日までですね、うん、お申し込みいただきましたら、まあ、5% 安くですね、させていただくということで2660円という形で、提供させていただくということなので、
予約限定でですね、
はい、5% 引きの今日までのこの節分のご予約の方をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、西浦さんの、ね、そのおすすめの60周年限定の恵方巻きは予約限定商品なんですよね。は
い、予約限定でございます。
はい、予約限定2000本、まだ間に合いますか。
はい、
まだ間に合いますか。予約
まだいけます。
いけます。はい、
もうちょっといけますんで、
皆さんもうちょっといけるそうなのでね、ぜひこの一番豪華な60周年の記念の恵方巻きをね、予約していただけたらと思います。他にもですね、当日ももちろん出るんですよね。
そうです、まあ、当日もお子様なんかがね、やっぱりあの太巻きは食べにくいというのもありますんで、花巻き、ちょっと細いやつ、中巻きいやつですね、はい、いうのもございますし、セットもんであったりとか、うん、まあ、1本は多いよっていうお方にはやはりハーフサイズの太巻き、花巻きっていったものも豊富に取り揃えておりますので、うん、ぜひ当店の、デリカ売り場の方で来ていただきましたら、たくさん揃えておりますので、よろしくお願いいたします。
うん、家で手作りの恵方巻きを作りたいんですけど、それも大丈夫ですか。私結構手作り派です。
ありがとうございます。鮮魚コーナーではですね、手巻き寿司のネタセットというのも販売しております。まあ、これにはまあイクラであるとかサーモンであるとか、まあ、こういったものがセットになってですね、あの一つずつ揃えなくてももうこれだけで、家で手巻き寿司が作れるというセットもありますので、ぜひ鮮魚コーナーの方でも販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
今年は恵方巻きの予約にしようか手作りにしようか迷っちゃいますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
で、あと茶碗蒸しとかね、
はい、あ、茶碗蒸し、そうですね、茶碗蒸し、お蕎麦もね、いわしも、はい、皆さんに2月3日はぜひラポールに節分のね準備というかね、来ていただきたいと思います。で、今日なんですけども、今日もね、はい、ホップカードのポイント3倍してるんですよね。
はい、はい、そうです。
これもかなりお得じゃないですか。月末感謝デーっていうことなんですけども、
そうですね、はい、おすすめ でしたらこのお寿司なんかもね、うん、この今平和堂の60周年記念商品といたしまして、1000円のこのお寿司、もう本当にこの具材も本当に豊富で、鮮度のいいお寿司取り添えております。
ね、これも60周年の記念商品なんですね。
あとステーキとか、
あ、いいですね、
お鍋で使うようなカニなんかもね、2割引きで、ズワイガニの冷凍ですけども2割引き、まあ、特にちょっと今日も寒いんで、またお鍋なんかにはすごくいいかなと思います。いや、
まだまだお鍋も美味しい季節ですよね。しかも今日限りでお鍋用のお豆腐がまたお求めやすい価格になっているんじゃないですか。これは
そうですね、このお鍋の、鍋豆腐っていう商品ですね、これも88円で販売してますし、
はい、カニとお豆腐買って鍋もいいですね。
鍋もいいですね。鶏のもも小肉98円、はい、グラム98円、これももうすごく今販売よく売れてますんで、
今日の晩ご飯迷いますね。これね、聞いてらっしゃる皆さんもステーキもいいですし、
はい、
迷ってしまいます。あとね、ポイント3倍っていうことなので、まあ、ポイントカード持ってらっしゃる方とかはね、この機会にお米なんかもたくさん買われておいた方がいいですよね。
そうですね、
うん、
お米であるとか、まあ、あのコーヒーなんかも、缶コーヒーなんかも安くケースで販売してますんで、
あ、缶コーヒーとかね、ビールとかの ね、 ね、ケース、これは、うん、買っておいた方がこのねお得な機会にぜひぜひ買っておいてください。
ありがとうございます。今日もぜひですね、お得な3倍ポイントセールなんで、まとめ買いのチャンスということで、ぜひラポールの食品売り場の方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、こちらのサテライトスタジオの方にラポール食品部の西浦さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ここまでのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。それではこちらで、ここで1曲、アイウィッシュで明日への扉。ナナコウィークエンドプラス、FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でジュリがお送りしております。今日はですね、豪華です。ゲスト実は2組目いらっしゃいます。この方に来ていただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
あ、こんにちは、舞鶴在住のミュージシャンです。ザ・ファミリーと言います、私は父親のビンです。
はい、そして、
はい、私は母親のサユリと言います。普段は5人で、あと1番目にあと息子ミュー、あと2番目にレイ、ピュアの3番目アマ、ハーモニカとかギターも弾きます。あ、一番上のレイというのはピアノを弾いてます。普段は5人でやってます。
ご家族5人でザ・ファミリーというバンド活動をされてらっしゃるんですね。
は
い、
そうなんです。
はい、いろいろとね、今日はね、生演奏も披露していただけるということなので、はい、楽しみです。で、いろいろ聞きたいことがあるんですけども、自給自足の生活をされているということなんですが、はい、
そうですね、完璧ではないですけども、はい、できるだけというところで目指しております、う
ん。はい、今住んでらっしゃるのは、どのようなところなんですか。
舞鶴の、西の方にあります、もう由良川の向こうなんですけども、はい、昔は笠郡といったところなんですけども、うん、岡田中というところの長谷という、はい、お地蔵さんで有名な谷に住んでいます。
長谷というところなんですね。
はい、
はいはい、そこで自給自足の生活をされているということなんですが、まあ、具体的にはどのような生活なんでしょう。
そうですね、基本的にやはり毎日食べるお米、うん、あとパンとかも焼くので麦とか、うん、あとはまあいろんな野菜ですね、はい、ちょっとあと鶏飼ってたりして、卵も時々いただけますね。
はい、噂によるとガスなんかも
自分で。そうですね、ずっと薪で、もう今のところそうですね、一番上の子が生まれる前からだからもう30年ぐらい近く、熱源は薪使って料理とかお風呂とか暖房もやってますね。で、最近はガスというかバイオガスって言って、はい、その私たちが食べたものを体からみんな出しますよね、はい、それを使ってメタンガス発酵させて、マッチを使って青い炎の出るガスも使えるように少しずつなってます。はい、
難しそうなんですけども。
いや、全然難しくない。
そんなことないんですか。
すごく簡単なものです。場所があれば誰でもできます。
一体ね、なんでそういう生活をしようと思われたんですか。何かきっかけはあったんですか。
私はやはりやっぱりこういろんな今の世の中の現状とか、まあ、考えてみて、やっぱりできるだけゴミを出さないで暮らすっていうことが、はい、まあ、最低限私たち人間にできることじゃないかなと思って、そのあたりから子どもたちにもいい未来を残せるんじゃないかなっていう、
あ、なるほど、
なんか気持ちになってやってます。
なんか実際ね、やっぱり環境について考えないといけないなとは思っても、それを行動に移すっていうところまではなかなか私は行き着かないので。
いや、でもみんなそれなりにその場所でそれぞれ何かできることはあると思います。
で、まあ、その自給自足の生活というところから、そのご家族でバンド活動をされるってなったその経緯というか、そこもきっかけは何かあったんですか。
それは最初やはりこの岩田さしが毎日やっているこの暮らし、
はい、
自然から地球から恵みをいただいてそれで生きれてるっていう、それをやはりやっぱり素晴らしい暮らしだと感じたので、ぜひこれをみんなに伝えたいし、 で少しでもそういうことを始められる方が増えたら私たちも嬉しいしと思って、でそれを音楽でできたら言葉だけじゃなく、はい、あのリズムとかメロディーに乗せて楽しくみんなに伝えられたらいいなと思って、そしたらみんなも入りやすいかなと思って始めた感じですね。
ね、ご家族で作詞作曲もされてるんですよね。
そうですね、だいたい主に私が作る曲が多いんですけども、はい、でもあのメロディーと歌詞を作るぐらいで、あとそのみんなの楽器のアレンジは各人がやるという、うん、そんな形で本当に手作りの、うん、どの家族でもできるだろうというのがあのまあ、目指してる音楽なんですけどもね。ですから楽器もすごい編成はあのピアニカだったり、はい、あの家によくあるようなものばっかりで、誰でもできるなと、このバンドを見たらあうちもやってみようかなと思うようなバンドを、まあ、まずは目指したんです。
あ、そうなんですね、
はい、今日は2人だけなんで申し訳ないですけども。
いえ、そのバンド活動で全国を回られてるんですか？
そうですね、いろんなとこ行きます。海外にも
行くようにいただいて。そうなんですか、すごい。どんなところ行かれたんですか？
韓国のチェジュ島で、はい、あのチェジュ平和音楽祭というのがありまして、はい、3年間続けて呼んでいただいてます。あとはやっぱりアジアとかが今のところ多いですね。インドとかタイとか。
どうですか、お客さんの反応とか。
私が感じるにはやはり音楽っていうのは、うん、言葉が通じなくても通じ合えるものがすごくあって、はい、本当に素晴らしいあのなんとかものだなとすごく感じましたね。
そうですよね、音楽に国境はないですよ ね、
そうですね。やっぱり家族でやってるっていうところですごくみんな受け入れてくれます。
いやそうなんですか、CD も、ね、出されてますもんね、
はい、
今日も、ね、実は持ってきていただいて、はい、ご紹介させていただけたらと思うんですけども、じゃあ、まあ早速きっとねあのラジオ聞いてくださってる皆さん、どんな曲なのかなっていうのを気になってるかと思うんですよ。この辺りで1曲生演奏していただいてもいいですか？
はい、はい、今日はあの多分本邦初公開だと思うんですけども、
初公開
舞鶴の歌を、はい、作ってきたんです。それと僕がこれスライドギターを弾くのはおそらく電波に乗るのは初めてなんで、もしかして私が有名になったと暁にはこの放送は歴史的なレジェンドになるような気がするんですが、
いやー、ね、ありがたいです。
舞鶴の皆さん、ぜひこの新しい舞鶴の歌を聴いていただいて、舞鶴がこうなったらいいだろうなというね、そういう願いの歌でもあるんですけども、きっとちょっとたどたどしいですけども、ぜひ聴いてください。
本邦初公開の曲を披露してくださるということで嬉しいですね。皆さんもぜひお聴きくださいね。
皆さん注目してくださいよ、今放送中ですよはい、FM 舞鶴ですよ。
はい、
良いですか？いや、いつでもいいのかな。舞鶴はね、港町ですよね。昔から港町でいろんなことがありました、そんな時のね思い出をおじさんは歌にしました。聞いてね。な港町、いろんなお船が出入りする、さまざまな言葉が街にあふれる楽しい港町、ここは舞鶴。悲しい時代も待ちわびた日々も、冷たい時代も通り過ぎた。今は平和な海にみんなでできる嬉しい街、ここは舞鶴。 ちいろんな魚も荷上げされる。世界中のおいしいお魚料理が食べられる。ここはグルメの街、そう舞鶴。みんな大好きこの街舞鶴、僕らの住んでる舞鶴。みんなで遊びに来てね舞鶴。ありがとう everybody。
ありがとうございました。いやーありがとうございました。盛り上がりましたね。いやどうですか、初披露されてみて。
いやいや、そうですね、もっと頑張りたいと思いますが、どうだったでしょうか。
すぐに聞いていただくだけではもっとしっかりとみんなで演奏したいと思います。
本当ですね、もっとねご家族5人で演奏されたらもっと豪華なんでしょうね。
そうですね。
いや、本邦初公開のハロー舞鶴という曲でしたけれども、ね、これは舞鶴のどのような思いを込めて作っていただけたんでしょうか。
まあ、舞鶴に来て8年になるんですけども、はい、ちょうど折しもちょうどクルーズ船とかが来ますし、うん、それからやっぱりこれからアジアの時代ですから、はい、この町の港がアジアに向けて広がるような、そういうふうなやっぱりアジアの平和の代表的な日本の玄関口になってくれたら嬉しいなというのと、それからやっぱりせっかくお魚がこんだけあるので、できたら世界のお魚料理がこの町で食べられたらなという願いを込めて、視聴者さん聞いてますか、よろしくお願いしますよという感じで作りました。FM 舞鶴をお聞きの皆さん、ね、舞鶴が美味しくて素敵な町になるようにみんなで頑張りましょう。
舞鶴盛り上げていきましょう。
2月4日には私たち赤レンガの5号館で新春祭をしますので、うん、ザ・ファミリーを見たい方はぜひいらしてください。はい、ね、いろんなお店も出ますしね、うん、新しい舞鶴の文化を赤レンガの5号館で始めるというそんな催しなので、ぜひいらしてください、うん、
はい、2月4日にライブですか、
はい、ライブですね、はい、ライブとそれから、いろんな、神様の、お話もあったり、いろんな催しがあります。でいろんなおいしいお店やら、珍しい新しい文化を持ったお店が集まります。新しい舞鶴の文化になったら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。その時はじゃあご家族5人揃ったザ・ファミリーが見ることができるんでしょうか。
はい、できるだけそうしたいと思います。はい、
はい、楽しみです。ありがとうございます。じゃあ、今日は CD を持ってきていただいているので、その CD を、かけさせてもらってもいいですか。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、せっかくご本人来ていただいているので曲紹介をお願いします。
世界を飛ぶ、
曲の紹介、
はい、
世界は家族という曲で、作詞作曲、リンさんです、お父さんです。
はい、お父さんが作詞作曲されたんですね。
やっぱりこう地球上丸い地球一つなので、うん、みんなが家族と思って暮らせば、うん、多分いろんなところで起こってる戦争とかいろんなこと、そういうい
ざかい
とか悲しいような出来事はなくなるんじゃないかって。だからこんな考え方すれば簡単なことだと思うので、考え方一つで全てはきっと変わっていくと思うので、はい、こんな考え方すればどうかなっていうザ・ファミリーからの提案です。
はい、ザ・ファミリーからのメッセージ、熱いメッセージをじゃあ皆さんにお聞きいただきたいと思います。はい、世界は家族。
もしもそうだと思ったらきっとそうだと信じたら、世界の悲しい争いが笑顔の中に消えてゆく。
愛す
今聴いていただいているのは私たちの世界は家族という曲です。もう一度お伝えしたいんです。今度2月の4日土曜日なんです。舞鶴市赤レンガパーク5号館において午後1時から、4時ぐらいまでのイベントがあります。立春祭です。この、私たちの願いとしてはこれからの平和に向かってこの太陽暦でいう今旧暦の正月なんですけれどこの春をみんなで平和なに向かう気持ちを持ち寄ってこの新しい春を開いていけたらいいなと思っています。でいろんな音楽もあります。そして舞踏などもあります。あと自然食のことをいろいろ教えてくれるおばあちゃんのお話なんかもあったりしますし映画の舞鶴とこの綾部を舞台にした映画が今度韓国の方が撮られた映画でただいまっていう映画をご存知の方もいらっしゃると思いますがまだ出来上がってないんですけれど撮影終わりました。そんな映画の説明があってあと少し映画が見られたりとかもします。あとは美味しいオーガニックの食べ物とか手作りのものとかがのお店もたくさん並びます。ぜひ皆さんこの春を楽しみに開けるようにご参加くだされば嬉しいと思います。お問い合わせちょっとお伝えしていいですか。
はい、お願いします。
電話番号を言います。
はい、
090-9111-5469 090-9111-5469 お母さんという方までお問い合わせ願えれば嬉しいです。あと赤レンガの あのパーク5号館の方にも問い合わせていただければ連絡取れると思いますので、ぜひ皆さんあのすごく楽しい催しになると思うので、必ず何か持って帰っていただけると思います。いいものをぜひご参加ください、はい、お待ちしてます、
はい、待ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあもしよろしければ最後、ビンさん、さゆりさんから、まあ、平和への思い、何かメッセージあれば最後によろしくお願いします。
20世紀は戦争の時代でした、21世紀は平和の時代だと思います。それを信じて、その時代に生きている喜びと、それを実践できる、気概を持っていけたらなと願っております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは家族5人でバンド活動をされているザ・ファミリーの、お父さん、お母さんですね、村本敏さん、さゆりさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲、TOKIO で I Wanna Be With You。さて、東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます。 FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でジュリがお送りしてまいりました、ナナコウィークエンドプラス。そろそろエンディングのお時間です。今日はね、ゲストお二組に来ていただいたので、かなりね豪華バージョンでお送りしたんですけれども、私ですね、今日も朝舞鶴に降り立ってですね、舞鶴を堪能してまいりました。ちょっとねお時間がないので、なかなか詳しくご説明できないのが残念なんですが、今日はですね、念願の五郎スカイタワーに行ってきました。もうね、いつもねちょっと天気が曇っていたり雨だったりで、なかなか行くことができなかったんですが、今日はですね朝快晴だったので、とってとてもいい眺めで、まあさすがね、こう近畿の百景第1位に選ばれたというだけあってですね、本当に絶景でした。今度はね、あの雲海がね見られるっていうのも聞いたので、そういうところね狙ってみたりとか、あと鯉のぼりのシーズンなんかもね面白いっていう話を聞きました。なんかあの五郎スカイタワーを竿に見立てて100匹の鯉のぼりが空を舞うとかね、あと初日の出も綺麗とかね、いろいろあのお話聞くので、またまたいろんな時期に五郎スカイタワー行ってみて、季節を、ね、あの楽しみたいなと思います。その後ですね、海軍記念館、あと北水産橋にも行ってまいりました。もうね、あれはロマンあふれてますね。女の私から見てもかっこいいし、ロマンが溢れているなと思いました。実際のね、あの船も見てきましたよ。補給艦マシューがね、今日は見ることできたんですけども、もう大きさにね、もう圧倒されましたね。もうね、あの海上自衛隊の方のね、あのマリンの制服とか、青の迷彩柄の服とかも、私ファッション好きなんでね、そういうところも見入っちゃいましたけども、まあ、この話をすると長くなってしまいそうなので、今日はねこの辺で置いときたいと思います。では、ラポールにいらっしゃる皆さん、この後も楽しいショッピングをお楽しみください。そしてラジオをお聞きくださった皆さん、この後も良い休日をお過ごしくださいね。お相手はラジオミックス京都パーソナリティのジュリでした。さよなら。